論理的思考力を鍛える30の方法。その11。話し方が曖昧だと論理も曖昧になる。論理的思考ではできるだけ曖昧な話し方を排除しましょう。もちろん日常の何気ない雑談ならいいのです。雑談は楽しさが第一。ちょっとした雑談なら雑な話し方もいいでしょう。思ったことや感じたことをその時浮かんだ適当な言葉で表現するのもいいでしょう。なんとなくそう思う、直感です、嫌な予感がする、といった無責任な発言も雑談の面白さの一つ。少々言いすぎても謝れば済む話。少しくらい話の辻褄が合わなくても笑ってごまかせば済む話です。小さなことは気にせず、とにかく話を前に進めた方が会話も盛り上がるでしょう。しかし、論理的思考をする場面では曖昧な話し方は不適切です。話し方が曖昧だと論理も曖昧になります。大きい箱を使って検証する。ある程度の実績がある。わからないところが一部ある。見直しを行う。近い将来に実現するだろう。一見すると問題なさそうな話し方ですが、油断できません。どれも曖昧かつ抽象的で大事な点が抜けています。話し方が曖昧では意味がぼんやりしているので筋道を立てて考えるのが難しくなります。不確かな印象が強いため相手にもうまく説明できません。論理は明確でなければいけません。明確な論理を組み立てるには、まず話し方を引き締める必要があります。大きい箱を使って検証するとは、どのくらいの大きさの箱なのか。ある程度の実績があるとは、具体的にどの程度の実績なのか。わからないところが一部あるとは、どの部分のことなのか。見直しを行うとは、どこを見直すのか。近い将来に実現するだろうとは具体的にいつなのか。曖昧で抽象的な話し方は避け、できるだけ明確で具体的な話し方を心がけましょう。中には不確定要素が大きいため断言できない部分もあるかもしれませんが、できるだけ明確な話し方を意識します。話し方もだと思うかもしれないではなく、ですますと言い切る方がスマートです。未定や不確定なら、未定です、不確定です、と言えばいいだけです。ゼロにするのは難しいかもしれませんが、ゼロに近づける努力は大切です。明確な話し方には、覚悟と責任が伴います。だからこそ、考え方が引き締まり、思考力も研ぎ澄まされます。系統を立てて考えることができるようになるのです。曖昧な話し方は避け、明確な話し方を心がける。